はい、アメフト沼です。今回は先日行われていたカレッジフットボールウィーク6の試合の中からコーチたちのディシジョンメイキング、決断力について深掘りしていきたいと思います。特にカレッジフットボールの場合はサラリーキャップ制で選手力の均衡化を図っている NFL に比べ、実力に差があるチーム同士の対戦というのが毎週毎週組まれているので、試合前のスポーツベッティングの試合予想なんかでもタッチダウン3本差4本差で上位チームが勝つなんて予想も出てくるんですけど、それでも毎週その予想を覆す接戦が起きたりアップセットが起こるのは、その時々のモメンタムに選手のパフォーマンスが影響を受けるケースもあるんですけど、コーチのディシジョンメイキングが影響を与えるケースというのがたくさんあります。コーチの決断力が両チームの間にある力の差を埋めて勝利を手繰り寄せることもあれば、コーチの決断によって勝利を手放すこともある。また両チームの実力が均衡している場合にはなおさらコーチの決断力が勝者と敗者を分ける、そんなケースがたくさんあります。このウィーク6ではそういった試合がいくつか立て続けに起こっていたので、今回はここにスポットライトを当ててみたいと思ってます。タイムアウトを取るかどうかといったクロックマネジメントだとか、どのような局面でフォースダウンショートでパントを蹴るのか、ギャンブルでファーストダウン更新を目指すのか、フィールドゴールの3点で妥協するのか、タッチダウンを狙うのか、ツーポイントコンバージョンの決断はいつするのかなど、今回は今シーズン真っ只中の国内アメフトの現役コーチだとか選手の人にもぜひ聞いてもらいたい内容になってます。いつもはですね、お聞きのポッドキャストプラットフォームでの番組登録だとか星の評価レビューなんかをお願いしてるんですけれども、それに合わせてぜひ SNS 等での拡散だとか選手だとかコーチの方へのレコメンドなんかもお願いできればと思ってます。この週末 NFL のチャージャーズは試合がなかったんですけれども、クォーターバックのジャスティン・ハバートは土曜日リラックスしながらカレッジフットボール見てたんじゃないかなと勝手に想像してるんですけど、もしジョージアテックとマイアミの試合を見てたとしたら5年前の悪夢がフラッシュバックしてたんじゃないかなと思います。時計を5年前に巻き戻して2018年の9月23日、まだカレッジアスリートだったジャスティン・ハバートはオレゴン大学にいて、でその時20位だったんですけれども、そのオレゴン大学はホームに7位のスタンフォード大学を迎えてました。パック12の同地区対決初戦、しかも当時のランキング的には相手が格上というこの試合、当時から NFL のスカウトから注目されてたジャスティン・ハバートはこの試合では33回中26回パスを成功させて346ヤード、タッチダウン1つ、インターセプト1つというパフォーマンスでチームを牽引してました。で、試合の終盤、第4クォーター試合残り時間5分を切ってのところで24対21と3点差をつけてリードしてたオレゴンは、相手陣内の17ヤード地点からゴール前1ヤードに迫るパスをジャスティン・ハバートが決めて、でその後ランプレイでタッチダウンを上げて31対21と勝負をほぼ確実なものにして、でその実力を遺憾なく発揮してたんですけれども、7位だったスタンフォードも粘ってすぐにタッチダウンを上げて28対31と食い下がります。で試合残り時間3分10秒、スタンフォードにはまだタイムアウトが3つ残ってて、でオレゴンは自陣からの攻撃、最初からランで時間を潰すのではなくてパスを使いながらボールを前に進めるということを選択します。でジャスティン・ハバートのパスが決まっていってファーストダウンを2回更新して、でその後のファーストダウン10のプレイで3ヤードのパスが決まってセカンドダウン残り7ヤードとなったところで、試合の残り時間は2分27秒、オレゴン陣内36ヤード地点まで進められたところでスタンフォード大学が1つ目のタイムアウトを使います。でこのシリーズでオレゴン大学がファーストダウンを更新することができて、でスタンフォードがタイムアウトを使い切ればオレゴン大学は逃げ切れるというシチュエーションでした。で次のダウン、セカンドダウン残り7ヤード、オレゴンはランで4ヤードゲインで、スタンフォード大学は2つ目のタイムアウトをここで使います。試合の残り時間は2分22秒、スタンフォード大学に残されたタイムアウトはあと1つ、オレゴン大学陣内43ヤード地点、サーダン残り3ヤード、ここでジャスティン・ハバートはランで7ヤードゲイン、 でボールはちょうどハーフウェイラインまで行きます。時計は進んで試合の残り時間は1分35秒、ファーストダウン10の攻撃。ここでもハンドオフでランニングバックにボールを渡すランプレイ。これで7ヤードゲインしてスタンフォード大学陣内43ヤード地点まで進みます。試合の残り時間は58秒、プレイクロックは残り3秒というところで、ピストルフォーメーションからボールがスナップされて、ジャスティン・ハバートは後ろにセットしていたランニングバックにハンドオフで、このランニングバックが勝利を確実なものにするために、なんとかファーストダウンを更新したいと、スタンフォード大学にとどめを刺すぞということで体をいっぱいに伸ばしたところに、それを誘いまいとするスタンフォード大学の選手の激しいヒットにあってボールをファンブル。試合残り時間51秒でタイムアウト1つを残したスタンフォード大学に攻撃権が移ります。でその後息を吹き返したスタンフォード大学はオレゴン陣内奥深くまで進んで、試合残り時間5秒というところで最後のタイムアウトを使ってフィールドゴールを蹴って31対31の同点としてオーバータイムに突入。オーバータイムでは先行のスタンフォード大学がタッチダウンをあっさり決めて、で後攻のオレゴン大学がタッチダウンを取り切れず、7位だったスタンフォード大学が球史に1勝を得た、そんな試合が5年前にありました。でこれ試合の残り時間58秒、プレイクロック残り3秒というところで、本来コーチが指示すべきことはセオリーとして、このプレイクロック残り3秒をギリギリまで我慢してスナップをさせて、で少しじらしてから2ダウンさせることでした。そうすれば試合の残り時間は53秒ほどとなって、でここでスタンフォード大学が最後のタイムアウトを使って時計を止めると、試合残り時間は50秒ほどで、再びオレゴン大学がサーダウンで数秒時間を稼いでから2ダウンをすれば、もうスタンフォード大学は時計を止めることができないので時間は流れていって、でオレゴンがもう一度プレイクロックを40秒間フルで使い切ればフォースダウン残り5秒ほど、ここで QB のジャスティン・ハバートが逃げ回った上でパスを大きく投げ捨てれば、それでタイムアップ31対28で逃げ切る、そんな展開だったんですよね。でこの時のオレゴン大学のヘッドコーチが就任1年目のマリオ・クリストバルだったんですけれども、今季母校マイアミ大学のヘッドコーチに就任して2年目の彼がこの週末またやらかしてしまいました。昨シーズンは5勝7敗でマイアミ大学は同地区 ACC のライバルとの試合も3勝5敗で負け越して、で不本意な成績だったんですけれども、今シーズンはここまで4連勝、 AP ランキングでも17位と結構いい位置につけてたんですよね。で ACC の同地区対決初戦となったこの試合は、対戦相手がジョージアテック。今シーズンこれからマイアミが対戦する ACC の他のチームと比較すると、まあ、ぶっちゃけ一番倒しやすい相手でもあったので、ここでジョージアテックをホームで叩いておいて、でウィーク7のノースキャロライナ大学との試合に向けて弾みをつけたい、そんなところだったんですけれども、予想外の苦戦を強いられます。第4クォーターに入るまで10対14と追いかける展開だったマイアミ大学は、相手陣内25ヤード地点まで攻め込んだところで、クォーターバックのタイラー・バンダイクがこの日3回目のインターセプトを食らって、でそれを一気に66ヤードリターンされて、一気に自陣まで押し込められたところからジョージアテックに攻撃権が移って、でその、攻撃でフィールドゴールを決められ、10対17とリードを広げられてしまいます。ただこんなところで負けるわけにはいかないマイアミ大学は、次のシリーズですぐにタッチダウンを奪い返して17対17で同点に追いつきます。でその後のジョージアテックの攻撃では、ジョージアテック陣内で相手にインターセプトをお返しして、でそれによって得た攻撃シリーズでフィールドゴールを決めて20対17。この次のジョージアテックの攻撃を3アンダーアウトに抑えて、でパントを蹴らせて再びマイアミ大学が攻撃権を得たところで、残り時間は5分30秒。この段階でジョージアテックのタイムアウトは残り2つありました。で今シーズンからカレッジフットボールではクロックルールが変わってて、で前後半残り2分を切るまではファーストダウンを更新してもいちいち時計は止まらずに、ボールがセットされれば時計が動き始めるという、まあ、NFL と同じルールに変わってるんですけれども、そうなるとですね、試合残り時間5分30秒になった頃からボールをインバウンドにキープしたまま前に進めていけば時間を消費していくということが可能になってます。でマイアミ大学は最初の3プレーをランプレーで前進してファーストダウン更新、時計を刻んでいって試合残り時間は3分20秒、 ファーストダウン10ヤードでランニングバックのドナルド・チェイニー・ジュニアのランで5ヤード前進。ここでジョージア・テックにフェイスマスクの反則があって、さらに15ヤード前進してファーストダウン更新。その次もランニングバックのドナルド・チェイニー・ジュニアにボールを預けて5ヤード前進。セカンドダウン残り5ヤードとなったところでジョージア・テックが2回目のタイムアウトを使って、試合残り時間は2分4秒。ここでサードダウン残り1ヤードをジョージア・テックが止めれば、止め方次第ではマイアミ大がパントを蹴るか、フォースダウンギャンブルでファーストダウン更新を狙いに行くかの選択を迫らせることができるんですけども、結果はまたまたランニングバックドナルド・チェイニー・ジュニアのランが決まってファーストダウン獲得。試合の残り時間は2分を切って時計が進んでいく中、試合残り時間1分18秒でファーストダウンのドナルド・チェイニー・ジュニアのランを2ヤードロスさせたところで、ジョージア・テックが最後のタイムアウトを使います。ただまあこのタイムアウトは普通に考えてたら焼け石に水なんですよね。マリオ・クリストバルが5年前の苦い経験というのを忘れてたはずはないので、その時の経験を生かしてセカンドダウン、サードダウンで2回連続2ダウンをすれば、それでそのまま試合はタイムアウトというとこだったんですけれども、ここで彼はオフェンスコーディネーターから出たランニングバックへのランプレーのコールを容認して、でセカンドダウン残り12ヤードでマイアミはドナルド・チェイニー・ジュニアにボールを持たせるランプレーを選択します。まあさすがにサーダン、試合残り時間33秒、ここは2ダウンするだろうというふうに思ったんですけれども、まさかのここでもドナルド・チェイニー・ジュニアへのランプレーを選択、そして彼が痛恨のファンブルを犯してしまいます。まあきっとマリオ・クリストバルの頭の中には5年前の悪夢というのが蘇ってきて、血の気が引いたんじゃないかと想像するんですけれども、この試合残り時間25秒を残したところでジョージア・テックに攻撃権が移ります。フィールドゴールで振り出しになるという状況だったので、ディフェンス側もプリベントを敷ききれず中途半端なカバーになってたんですけれども、この試合ここまで21回パスを投げられて10回、77ヤードしか獲得されてなかったんですけれども、ジョージアテックのクォーターバックのハインズ・キングに30ヤードのパスを通されてしまいます。で試合残り時間10秒を切ったところで、今度は44ヤードのタッチダウンパスを通されて20対23、マイアミ大にとって今シーズンの ACC 同地区対決初戦を落としただけじゃなくて、マリオ・クリストバルが就任してから同地区のライバルをホームに迎えて戦う試合の初勝利というのもお預けとなり、逆に ACC のライバルたちを相手に就任以来ホームで5連敗という痛すぎる敗戦となりました。ブラジル人の作家でアルケミスト、夢を旅した少年だとか、ベロニカは死ぬことにしたという本でも知られているパウロ・コエリョという人が、 When you repeat a mistake, it's not a mistake anymore, it's a decision。 一回以上繰り返す過ちは失敗ではなく、それは決断だという言葉で知られてるんですけれども、まさにこの言葉通り、この決断によってマリオ・クリストバルには当然非難が集中するという結果になってます。まあ、本人もこれは自分の判断であり、その判断は誤りだったと認めてるんですけれども、まあ、実はこの裏にはもう一つ別の要因が隠れてたみたいなんですよね。というのも最後のシリーズ、まあ、固くなりランニングバックのドナルド・チェイニー・ジュニアにボールを預けて前進を試みたんですけれども、これまで彼は1試合でラッシング記録100ヤードというのを達成したことがなかったらしいんですよね。で彼のラッシングヤードがマイアミ大学がこの試合チームで記録してたスタッツ上だと99ヤードという風になってたみたいなんです。まあ、最終的に公式記録では106ヤードという風に記録されてたので、どこかで計算が狂ってた可能性があるんですけども、オフェンスコーディネーターなどコーチ陣は彼に100ヤード超えを経験させてやりたいという親心があった可能性も十分にあるかなという風に思います。というかそれ以外にこのシチュエーションで2ダウンを選ばないという選択肢は考えにくいなというふうに思うんですけれども、まあ、当然マリオ・クリストバルも他のコーチ陣もその可能性というのは否定します。まあ、ここでねその可能性を認めて、まさかここで彼がファンブルをすると思わなかったみたいなことを言ってしまったら、非難の矛先が選手本人に向かってしまうので、それはできないということなんですけれども、まあ、いずれにしてもいろんなものを天秤にかけるという状況はあると思うんですけれども、 5連勝がかかってたこの状況で何よりも大切で優先すべきことというのはチームの勝利だったはずなんですよね。でこの一瞬の油断があだとなって最悪の結末を得たマイアミ大学は次週 AP ランキング12位と勢いづいているノースキャロライナ大学のホームに乗り込んでの試合となります。ということでこのジョージアテックとマイアミ大学の試合はワンポゼッション差以内の僅差でリードしている中での試合終盤のクロックマネジメントについて、学ぶことができる最高の教材なんですけれども、次に紹介したいのが AP ランキング外のテキサス A&M がホームに11位のアラバマ大学を迎えた一戦。この両チームはテキサス A&M のヘッドコーチのジンボ・フィッシャーがアラバマ大学のニック・セイバンが LSU のヘッドコーチだった時にオフェンシブコーディネーターを務めてて、で上司と部下の関係だった因縁だとか、テキサス A&M の NIL を利用したリクルーティングの手法に対してアラバマ大学のニック・セイバンが苦言を呈したことでジンボ・フィッシャーが噛みついたということを、メディアが取り上げて場外乱闘を演じたというような因縁があるんですけれども、試合前は両チームとも4勝1敗で並んでて、で実力自体はランクほどの差はなくて、むしろ今回はテキサス A&M がアラバマ大学に対してアップセットを食らわすにはまたとないチャンスなのではというふうにも考えられてました。実際この試合はアラバマ大学のラン攻撃はテキサス A&M のディフェンスの分厚い壁に阻まれて全く通用せず、でテキサス A&M が前半は17対10とリードを奪って第3クォーターに突入するんですけれども、 A&M 自体もバマの分厚いディフェンスの前に追加点を奪うことができず、逆に後半にアラバマが仕掛けてきたパスアタック、特にクォーターバックのジェイレン・ミルローから2年前にジョージア大学からトランスファーしてきたワイドレシーバージャーミン・バートンへのパスを止めることができず、この試合で開通したホットラインに日本のタッチダウンパスを奪われて逆転を許して、で17対24とされてしまいます。で逆転された直後のシリーズ、テキサス A&M はアラバマ陣内まで進んだんですけれども、第4クォーター残り時間12分を切ったところでパントを選択、我慢の展開が続きます。でその後のアラバマ大学のオフェンスシリーズ2プレイ目で、この日絶好調だったジャレン・ミルローからジャーマン・バートンへのパスがまた簡単に決まったんですけれども、ここで A&M のディフェンダーに囲まれたジャーミン・バートンが自陣3ヤード付近で痛恨のファンブルを犯します。でこれによってアラバマ大学に傾いていたモメンタムというのが一瞬にして消えて、でテキサス A&M は息を吹き返したんですけれども、ここでもファーストダウンを更新できない A&M はフィールドゴールをチョイス。ただそのフィールドゴールトライをアラバマ大学のクリス・ブラスウェルが会心のフィールドゴールブロックで、ブロックしたブラスウェルがそのままボールを拾って、でエンドゾーンまで行くということで、フィールドゴールブロックからのスクープ&スコアでタッチダウンということだったんですけれども、今シーズンのアラバマ大学はこういうビッグプレーが生まれた時に必ず反則を犯すんですよね。で今回も案の定、アウトサイドラインバッカーのダラス・ターナーがもうボールを持ってエンドゾーンに向かっているクリス・ブラスウェルからかなり離れたところで背後からの不正なブロックといういらんことをしてて、でそのタッチダウンは取り消されて、で結果的にアラバマ大学はその直後の攻撃で前進することができずにパントを選択、お互いに手繰り寄せたモメンタムを手放し合うという展開で、ワンポゼッション差のままテキサス A&M は自陣16ヤード地点からの攻撃チャンスというのを再び取り戻します。ただこの日のテキサス A&M のオフェンスラインはアラバマ大学のディフェンスフロントの圧に耐えることができずに、ファーストダウンで QB サックを許して9ヤードロスで、自陣7ヤードからのセカンダン19でもクォーターバックのマックス・ジョンソンがエンドゾーン内にできたポケットの外に逃げ切ることができずに囲まれてしまって、で倒れ込みながらなんとかパスは投げたんですけれども、これがインテンショナルグラウンディングの反則となって、結果的にはセーフティーで17対26となります。試合残り時間6分を切って2ポゼッション差に差を広げられた上に、攻撃権もアラバマ大学に移ってしまいます。で例年のアラバマであればこの状況になれば、あとはオフェンスがしっかり試合をコントロールして対戦相手にとどめを刺すということができるんですけれども、今シーズンのアラバマ大学にはその力強さがなくて、でこのシリーズあっさり3アンドアウトでパントを蹴って、で残り時間3分半でテキサス A&M の攻撃となります。ここで当然一発タッチダウンみたいなことだけは避けたいアラバマ大学はフロントでのプレッシャーというのを、人数を減らして で後ろの人数を増やしてゾーンで、まあ、パスに備えてたんですけれども、少しソフトになりすぎたのかタックルミスも出て、ワイドレシーバーのエイニアス・スミスのキャッチアンドランでゴール前2ヤードまで一気に進まれてしまいます。逆にこれによって息を吹き返したのがテキサス A&M。 試合の残り時間はこの時点で3分15秒残ってて、タイムアウトもまだ3つ残ってました。で点差は9点ということなので、まあ、2ポゼッション差あるのでタッチダウンを奪って2ポイントコンバージョンを成功させても同点には追いつけないという点差、まあ、ここもし自分がヘッドコーチだったらどうするか、まあ、ちょっと考えてみてほしいんですけれども、これ結構判断に迷うところで、コーチ経験者によっても意見が分かれるんじゃないかなと思います。まあ、理想的なシナリオというのはサクッとタッチダウンを取って、で2点差に縮めておいて、でキックオフでボールをアラバマ陣内奥深くまで蹴り込み、でその時に3つのタイムアウトを使ってアラバマのオフェンスを3アンドアウトに仕留めて、で残り時間を2分ほど残した状態でフィールドゴールを狙う最後のオフェンスに挑む、まあ、少なくとも時間をかけずにタッチダウンを狙いに行って、でタッチダウンが取れなくてもタイムアウトを3つ残した状態でフィールドゴールで3点を奪って、でキックを蹴ればアラバマの攻撃の時に3回タイムアウトを使うことができるので、ディフェンスさえ踏ん張れば逆転を狙った最後の攻撃を行うことができる、でそのための時間も確保できるという状況でした。でこの日テキサス A&M は前半はなんとか17点奪ってたんですけれども、後半はここまで得点のチャンスがなく、この時までに11回あったサーダンコンバージョンのチャンスは成功したのも4回だけ、まあ、この試合通じて中央へのランというのがほとんど出てなかったので、ゴールまで残り2ヤードとはいえ確実にゴールまで中央から突破できるという自信がコーチとしても持てない、まあ、そんな状況だったような気がします。なので最初はハンドオフフェイクからのプレイアクションのパスを選択で、これが失敗に終わります。ただまあ時計は止まって試合残り時間は3分2秒、で次のプレーでは中央突破を避けてショットガンからジェットモーションしてきたワイドレシーバーをリードブロッカーに使ってランニングバックにハンドオフするオープンへのランを選択で、これがなんとかギリギリエンドゾーンを陥れることに成功したかに見えたんですけれども、ジェットモーションしてきたリードブロッカー役のワイドレシーバーが痛恨のホールディングの反則を犯してて10ヤード抜体、セカンドダウンでゴールまで残り12ヤード試合残り時間は2分58秒。まあ、ここで自分がヘッドコーチだったらどうするか、これまたいろいろ考えるところなんですけれども、推定年俸1000万ドル、日本円にすると15億円年俸をもらっているジンボ・フィッシャーの頭の中には、キッキングチームをフィールドに送り込んでフィールドゴールを蹴るという選択肢も頭をよぎったんじゃないかと思います。まあ、とりあえず残り時間を3分弱残してタイムアウト3つあれば、オフェンスはここまでなかなかうまくいってないけれども最後のチャンスにかけることができる、ランオフェンスが進んでなかったアラバマ大学はだからといってさすがにこの状況でパスを選択するというよりも、やっぱり時間をちょっとでも削るためにランプレーを選択するだろう、でそのランプレーであればテキサス A&M のディフェンスがしっかり止めれるだろうということを考えれば、アラバマ大学のオフェンスを3アンドアウトに仕留めてパントを蹴らせてもう一度攻撃権を取り返すということも可能。ただ思い出してほしいのはこの2つ前のシリーズでフィールドゴールをものの見事にブロックされてます。まあ、2回連続でフィールドゴールブロックされるということってそうそうないんですけれども、ここでフィールドゴールをブロックされてしまったら試合は終わってしまう、そんなことも一方ではジンボ・フィッシャーの頭の中にはよぎったんじゃないかと思います。なのでセカンドダウンでゴールまで残り12ヤードというところで、まあ、頭を切り替えてフィールドゴールを狙うという選択はせず、ここでパスプレーを選択するんですけれども、フォーメンラッシュに対してオフェンスライン5人が持ちこたえることができず で後ろもマンツーマンとセーフティーを1人余らした状態のパスカバー、これで投げるところがなくて QB のマックス・ジョンソンはすぐに投げ捨てれば次の攻撃に移ることができたんですけれども、ちょっと悪あがきをしてスクランブルをしようとしてしまいます。で痛恨の QB サックを食らう、で時計は進んでいって試合残り時間2分30秒。まあ、このサードダウンでフィールドゴールを蹴るという選択肢もあったと思うんですけれども、サードダウンでゴールまで15ヤードというところでタイムアウトを使わずにパスプレーを選択、タイトエンドへのウィールルートのパスを右コーナーパイロン付近に投げるんですけれども、ゴール前2ヤードと というところで、トゥルーフレッシュマンのセーフティーケイレブ・ダウンズがタックルを決めてフォースダウン2ヤードというふうになり、 A&M はここでたまらずタイムアウトを使います。まあ、結果的にはフィールドゴールを決めるんですけれども、試合残り時間2分11秒で20対26となります。まあ、6点差と点差を詰めることには成功したんですけれども、そもそもファーストダウンゴール前2ヤードで時間も3分15秒残っててタイムアウトも3つあった。なのに結果的にはそこから3点を奪うのに時間を1分4秒使って、でタイムアウトも1つ消費してしまったということで、まあ、アラバマ陣内奥深くまでボールを蹴り込むという選択肢が非常に取りにくくなります。というのもテキサス A&M には攻撃権を得たとしてもタッチダウンが必ず必要となる中、アラバマ大学の攻撃の際に時計を止めることができるのは2回まで。ファーストダウンとセカンドダウンでランプレーで来られて、でそれを止めたとしてもサードダウンの攻撃で40秒近く削られてしまうと、攻撃するための時間というのがほとんど残らない。もしテキサス A&M が攻撃権を取り戻したとしても時間が残ってないという状況になる。なのでテキサス A&M はここでオンサイドキックを選択します。ただこのオンサイドキックはコーナーバックでありパントリターナーも務めているクールエイド・マッキンストリーがしっかり抑えて、攻撃権はアラバマに移ります。で当然ここではアラバマ大学は2回続けてランプレーを選択で、テキサス A&M は2回続けてタイムアウトをコール。試合残り時間2分ちょうどでサードダウン7ヤード。ここでアラバマ大学はワイドレシーバーへのジェットスイープフェイクからランニングバックへのスクリーンパスを選択するんですけれども、クォーターバックのジェイレン・ミルローに対してテキサス A&M は両サイドからダブルブリッツを仕掛けて QB サックを狙いに行きます。波の QB だったらここでサックを食らうところなんですけれども、ジェイレン・ミルローはまあプレースタイルは荒削りなんですけれども、フィジカルが強くて、で左腕を引っ張られながらもほぼ投げ捨て気味にランニングバックのジェイスン・マクラーレンにボールを投げます。でこれをジェイスン・マクラーレンはスクリメージラインの後ろで片膝をついてボールをキャッチしようとするんですけれども、それを一度では掴みきれずお手玉してしまいます。ただここでお手玉をしたボールを掴もうとした時に地面についてた膝を離してボールをキャッチしたので、これがライブボールになって、でそこから前進を試みて結果的にファーストダウンを更新します。でこの時試合残り時間は1分50秒。テキサス A&M にはもうタイムアウト残ってなかったので、これによって2ダウンを3回すれば時計を使い切ることができ、試合終了というところだったんですけれども、なぜかジャレン・ミルローはプレーを急いでセンターにスナップを要求します。でショットガンからスナップを受けて左サイドにセットしてたワイドレシーバーにヒッチパスを投げるんですけれども、投げ急いだからか手元が狂ったのか、ワイドレシーバーの手前でボールは地面に落ちてパスインコンプリート。時計が1分36秒で止まってしまいます。ここでパス投げるなんかありえへん、何やっとんねんという感じだったんですけれども、現場的にはおそらくその前のプレーでファーストダウン更新したことにこの時はなってましたけれども、審判がブースレビューを行って確認した時にファーストダウン更新が消される可能性というのが QB の頭の中にはあったんじゃないかなと思います。まあ、テレビを見てる我々はスローモーションの映像で膝がついてないというのを確認できてたんですけれども、現場ではそれをちゃんと見れてないと。で次のプレーを始めてしまえばその前のプレーをレビューすることができない、まあ、そんなこと考えてたんだと思うんですよね。あとはこの時ワイドに広がってた位置にセットしてたワイドレシーバーの前にテキサス A&M のディフェンスの選手がいなかったので、このパス通せば確実にファーストダウンが取れるというような状況でもありました。ただジェイレン・ミルローには自分に見えていた景色を現実のものとするためのスキルがなかったということでパス失敗。その後はセカンドダウン、サードダウンと2ダウンをして、でギリギリまで時間を消費して最後残り8秒というところでフォースダウン、少し逃げた後に最後パスをサイドラインに向かって放り投げて、アラバマのフォースダウンが失敗に終わり、そこでタイムアップ、なんとか敵地で逃げ切りに成功。まあ、テキサス A&M 的にはジンボフィッシャーの決定力次第では勝てるチャンスがあったのに、勝利を手繰り寄せるには彼の決断力があと一歩足りてなかったというような試合でした。 まあ、アメフトでは勝利を手繰り寄せるためのクロックマネジメントって本当大事なんですけれども、これ後から振り返ったりとかテレビで観戦してたりとかすると、まあ、ああだこうだ好き勝手なこと言えるんですけれども、実際現場で決断していくとなると相当難しいと思いますし、経験も必要 で度胸も必要なんじゃないかなというふうに思います。しかも今シーズンは先ほど言ったみたいに前後半残り時間2分を切るまでファーストダウン更新時にボールがセットされると時計が進み始めるということで、追いかける展開で第4クォーターに入った時にコーチたちはまだその状況というのに慣れておらず、必要以上に焦るケースというのも見受けられます。それが現れたように見えたのが10位だったノートルダムが25位だったルイビルに乗り込んだ一戦。この試合が始まる前までノートルダム大学は ACC 所属のチームに対して31連勝中だったんですけれども、この日は QB のサム・ハートマンが不調で13対17とホームのルイビル大学にリードを許した展開で第4クォーターに入って、でタッチダウンで7点を追加されて13対24と差を11点に広げられてしまいます。で試合残り時間11分12秒から得た攻撃のチャンスで最初のプレイでファーストダウンは更新したんですけれども、その後が続かずで試合残り時間9分49秒自陣35ヤード地点でフォースダウン残り11ヤードという状況だったんですけれども、ノートルダム大学のヘッドコーチのマークス・フリーマンはパントチームを送り込まずフォースダウンギャンブルを選択します。まだ10分近く試合時間は残ってて、で自陣からフォースダウン残り11ヤードでギャンブルするのはちょっと勝負に出るの早すぎるだろうというふうに個人的に思ったんですけれども、ここでルイビル大学がたまらずタイムアウトをコールします。まあ、それを見て、まあ、僕はマーカス・フリーマンさんはこの後逆転をした後でルイビル大学が反撃に出てきた時に彼らが苦しむように先に相手のタイムアウトを奪っておいて、でここで一旦パントを実際には蹴って仕切り直しをするのかなというふうに思ったんですけれども、ルイビルのタイムアウトが明けた後も QB のサム・ハートマンはフィールドに残ったまま、ノートルダムはリアルにフォースダウンギャンブルするんですけれども、まあ、この時に選んだパスが失敗で攻撃権がルイビルに移って、でファーストダウンは更新できなかったんですけれども、ランプレイ3つで時間を2分削って45ヤードのフィールドゴールを決めて点差を27対13 14点差に広げて試合残り時間を7分30秒とします。まあ、これによってさらに苦しくなったノートルダムは最初のプレーでパスを選択するんですけれども、これがインターセプト食らって、でさらにリターンでゴール前10ヤードまで進まれてしまいます。タッチダウンを阻止したんですけれども、ここでも2分半時間を削られて、でフィールドゴール決められて2ポゼッション差でも追いつけない展開で、その後 QB サックからファンブル、フィールドゴール決められて13対33とさらに差を広げられて、でその後タッチダウンを返すんですけれども20対33、まあ、これだともう焼け石に水と、で試合残り時間1分35秒でオンサイドキックを蹴って、これは成功するんですけれども、最後はこの日3つ目となるインターセプトを奪われて、ノートルダム大学は20対33でオハイオステート戦に次ぐ2敗目を喫して、翌週の USC との試合を前にプレーオフ進出がほぼ絶望となる痛すぎる敗戦となりました。一方のルイビル大学はこの勝利によって開幕間の連勝を6に伸ばす結果になっています。母校を率いて1年目のジェフ・ブロームさんはマイアミ大学のマリオ・クリストバルさんとは好対照で1年目から結果を出して、で ACC のカンファレンスの中でもランキング上位にいるフロリダステートだとかノースキャロライナとの対戦が今シーズンはないという中、絶好の位置につけることに成功しました。まあ、この試合ではノートルダム大学が勝負を仕掛けるのがあまりにも早すぎて逆に自滅した、まあ、そんな気がしたんですけれども、ノートルダム大学の次の対戦相手でもある USC というのは相変わらずオフェンスは昨年のハイズマン賞を受賞して来年のドラフトでも現時点では全体1位で指名されると考えられているクォーターバックのケイレブ・ウィリアムスが相変わらず人間離れしたスーパープレーをコンスタントに決めてくれるので簡単に点取れてるんですけれども、とにかくディフェンスがザルでタックルまともに決めることができなくて簡単に得点を奪われるという課題が解消されずに今に至ってます。今シーズンパック12チャンピオンとしてプレーオフ入りを果たすことを現実的な目標として USC はここまで戦ってきているとは思うんですけれども、同地区ライバルのオレゴン大学が6点に抑えた コーチプライムことディオン・サンダースが率いるコロラド大学のオフェンスに41点を奪われるという脆さを見せてました。このウィーク6ではディフェンスが相手のオフェンスを止めれないだけじゃなくて自慢のオフェンスが機能しないということで前半早々に0対17とアリゾナ大学にリードを許す展開となります。これアリゾナ大学的にはオフェンスは点がある程度取れるという計算あったかもしれないですけれどもディフェンス陣が序盤の USC のオフェンスを3シリーズ連続で3アンドアウトに抑えてで4回目のシリーズでもこの日最初のファーストダウンを奪われたところでその直後のプレーでケイレブ・ウィリアムスのファンブルを誘ってターンオーバー。ここまでほぼ完璧に封じ込めることができるということは想像してなかったんじゃないかと思います。ただこのターンオーバーを奪った直後の攻撃でインターセプトを食らってしまってターンオーバーを奪い返されでそれを USC にタッチダウンに結びつけられて反撃の糸口を与えてしまいます。結局前半アリゾナ大学は追加点を奪えずに逆にもう一本タッチダウンを追加されて17対14という、まあ、3点リードだけで第3クォーターに向かいます。アリゾナ大学は最初のシリーズでフィールドゴールで追加点を奪ったんですけれどもその直後にタッチダウンを取られてしまってついに逆転を許してしまいます。まあ、いつもの展開だったらそこから USC がどんどん点を重ねていくということで相手を突き放していくんですけれどもこの試合ではもう一本タッチダウンを追加して20対28と点差は広げるんですけれどもその直後の攻撃でアリゾナ大学がタッチダウンを奪い返してでさらに2点コンバージョンも成功させることに成功して28対28で同点になります。でその後アリゾナ大学が50ヤードのフィールドゴールトライに失敗で USC は試合残り時間2分を切ったところで攻撃権を手にしてでアリゾナ陣内8ヤードまで進んだところで試合残り時間4秒、 USC はラストプレイとして25ヤードのサヨナラフィールドゴールを決めて試合を締めるということにトライしたんですけれどもキッカーのデニス・リンチがこのフィールドゴールを決め損ねて試合はオーバータイムに突入します。オーバータイムに入って最初に攻撃権を得たのは USC、 25ヤードからの攻撃なのでここはあっさりタッチダウンを奪ってでキックも決めて7点差にします。ただアリゾナ大学もすぐさま反撃に出て最初のプレーでタッチダウンを奪うことに成功でここで同点のキックを決めてオーバータイム2回目に突入。今の NCAA のルールだと2回目以降はタッチダウンを決めた後キックは蹴れずに2ポイントコンバージョンを狙わないといけないというふうになってるんですけれどもここではお互いにタッチダウンを決めるんですけれども2ポイントコンバージョンに失敗してオーバータイム3回目に突入で3回目のオーバータイムで USC が2点コンバージョンを決めてアリゾナ大学が2点コンバージョンを決めれずに試合終了というふうになりました。まあ、結果的には41対43で USC にアリゾナ大学は負けたんですけれどもアリゾナ大学的に目指すべきは36対35で勝利を収めるか34対35で勝負に負けるかというのを決断すべきだったかなというふうに思います。相手は攻撃力抜群の USC、 この試合オーバータイムに入るまではなんとか相手の攻撃力を封じてきましたけれども、まあ、やっぱり自力があるのは当然 USC なので最初のオーバータイムで同点を狙って勝負を先延ばしにするのではなくて、まあ、アンダードッグらしく2ポイントコンバージョンを先に仕掛けて勝負をかけるべきだったんじゃないかなというふうな気がします。というのも昨シーズン USC、まあ、リンカン・ライリーとケイレブ・ウィリアムスのコンビ1年目ですけれどもレギュラーシーズン中唯一敗戦を喫したというのがパック12チャンピオンに昨シーズンなったユタ大学との試合だったんですけれどもこれは昨年のウィーク7で対戦した時にユタ大学が第4クォーター残り時間1分を切ったところで41対42と1点差に迫って同点のトライ4ポイントのキックを選択せず2ポイントコンバージョンを試みてこれを成功させた。これを思い出してほしかったんですよね。この時ユタ大学は勝負をオーバータイムまで持ち越すのではなくてもうここで勝負を決めるという賭けに出てその賭けに成功した、まあ、そんな例がありました。当時 USC が AP ランキングでは7位にいてユタ大学は20位だったんですけれども この時はアンダードッグとして挑戦者が上位校に挑んだ。で結果的にはシーズン終わった時にカンファレンスチャンピオンになってたのはユタ大学だったということなので、まあ、アンダードッグとして挑戦者が上位校に挑む時、特に相手が攻撃力があった時に本来がっぷり四つに組めば相手に押し切られるというようなケースだと思うので、勝負を先延ばしにせず早めに自ら仕掛ける、まあ、その大切さを改めて思い知るような試合でした。はい、いかがだったでしょうか。まあ、前半の方でも言いましたけれども、 When you repeat a mistake, it's not a mistake anymore, it's a decision。 一回以上繰り返す過ちは失敗ではなく決断だ。まあ、これはなかなかね、奥が深いなというふうに思いました。まあ、他にも英語では Once is a mistake, twice is a pattern, three times is a habit。 一度目は失敗、二度目は傾向、三度目は癖。まあ、そんな言い回しもあるらしいんですけれども、この週末のカレッジフットボールの試合では日常生活や仕事でも活かせる教訓というのがたくさんありました。まあ、こういう試合が毎週たくさん起きているのを見ると、日本のフットボールはアメリカに追いつけないなというふうに思ってしまいます。というのも、まあ、フィジカルだとか個々の選手のスキル、まあ、これも当然あるんですけれども、やっぱり日本の場合試合数が圧倒的に少なくて、で試合時間も短い。なのでなかなか今回お伝えしたような試合展開の中、決断を迫られる局面というのをコーチたちにも訪れず、選手たちもこのような展開の中でプレーをするという経験が得られないんですよね。まあ、それを補う手段として今だと YouTube とかで現地の試合を見るということもできるかと思うんですけれども、そういった選択肢の一つにこのアメフト沼ポッドキャストを聞くというのも加えていただけると幸いです。では This is アメフト沼 Podcast. Goodbye.